方ゾーンへ、ね、ご案内は私諏訪山芳でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいります。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生、トウモロコシの会吉田裕樹会長をお招きしております。
音量は大丈夫でしょうか？
うん、大丈夫。
見てもらえますか？うん、はい、
大丈夫。
大丈夫かな。
はい、
はい、まあ諏訪山先生の事務所にまたお邪魔して、ええ、前回のUFO か村さんの時の収録もここでやったんですよね。ここ
で震災の逃げてきた時のやつも、
はいはいはい、逃げたと言われてすごい心外なんですけど、
はいはい、
そうですね、
ええ、
はい、また神戸に来てるっていうわけですね僕が、ええ、はいはい。まあ何かと言いますと、まあツイッターとかで散々言ってるんですけれども、取材旅行にねだいぶ長いこと出てまして、
ええ、
もう1週間今日で8日目、まあ今日帰るんですけど、
ああ長いですね、
長いですね、
ええええ、
本当にブラブラと、
ええ、
極楽とんぼな生活をしてるんですけどまあいろいろとね、ナクルーズの取材、ナクルーズ・ザ・タブーの取材もあり、ええ、あと会所の方の取材もありで、ええええ、割と大忙しでしたね、ええ。まあ、ツイッターを見てもらえば分かるんですけども、結構
ムカつきますよね、あれね。
なんですか、
何々食ってますとかね
まあちょっとだから
なんかね
普通にリア充のツイッターやってる人っぽいですよね
そうそう、あの
ご飯の報告しなくていいよってことでしょ。
あのそう、まあまあいいんですけど、
あれはでもちゃんとね取材というか報告ですから、
はいはい、
仕事ですから、あれ
あのムカつくって僕はムカついてないねんけど、
はい、
多分ムカついてる人いっぱいいると思います。
ああ、もうだから楽しんで
ムカつく
か、ああテンション高くてわーいっつってこんなの食べましたって人に報告して喜んでると思ってるんでしょ、そういう人は。
多分ね、
僕は仕事ですから別に楽しいからやってるわけじゃなくて、まあ、楽しい時もあれば超めんどくさい時もあるけどいやだって本当にもう分刻みで動いてなきゃいけなくて、もう3分ぐらいでもうソニック電車出ちゃうからって言ってガーって食って、でもああいうのバーって取りながら、あのゆっくり食べたいですよ僕だって。
ああ確かにそうやね、あの撮影とかしながら食べてるから
大忙しい。
そうですね、
ちゃんと味がね、
まあ、あの神戸でも散々あの横で
やってたけど、
ブロガーみたいにバシャバシャ撮ってましたけどね、まあムカつかれてるんだろうなと思ってましたけど、まああ
れ見たら大変そうやった、確かに。
でしょ、
うん、
温泉にもチャポーンって入ってすぐ出てきて
だから足しか入らないっていう感じじゃないよね。
ないでしょ、そうそう、うん、足しか入らないで出たところもありますからね、うん、まあそうなんですよ、大変です仕事なので、
うんうん、
まあお金にはならないんですけど、うん、まあそういう感じで一応だからまあナックルーズの方の取材でちょっと熊本の方に行ったんですけど、うんうん、それはちょっとまあ、とある女性と会うために行って、それはもうちょっと詳細言えないので、次回発売のナックルズにも出るかな、この記事は出るので10月かな、
はい、本誌、
いやナックルズザタブーです、
タブーね、
はい、まあそれはぜひお読みいただきたい、結構頑張りました、それ
あれはちらっと見せてもらいましたけど、
写真とかね、はい、
あの素晴らしいですよね、
頑張りました、ナメクジ男子の会心のもうなめくじ卒業ぐらい言ってもいいかもしれないですね、卒業したくないんですけどね僕はいつもみんななめくじたちの味方ですから、
あ僕はなめくじじゃないですから僕は違います、あの一括りされがちなんですけど、
そうですね、
あの
まあガンガンいきますからね諏訪山先生
は、僕は動ける男なの
なめくじも動いてるんですよ、
そうすか、
じめじめじとじとまあそれは行けましたね。なのでまあそれはそれで雑誌を読んでいただきたいんですけども、もう一つは会所の方で3号目なんですけど、うん、次回発売の2号じゃなくて、
夏ね、
来年の夏コミに間に合えば、
はい、
いやもしかしたらもうちょっと早く出そうかな、春あたりに、期間にするかもしれないですけど、まあまあそれはそれとして3号目の やろうと思ってる特集の取材で、一応隠れキリシタンの東西っていうことをやりたくて、まあやっぱり九州って言ったら長崎の隠れキリシタンっていうのがもう本場中の本場ですから、隠れキリシタンで言えば、でそこにいる、まだね、大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、はい、まあ、隠れキリシタンあんまり知らない人はいないと思いますけど、一応江戸時代にね、
まあ、迫害を受けたバテレンっていうんですか、
蛇宗門ということでね、まあ、豊臣秀吉からなんですけども、一応キリスト教日本で禁止だったので、それでまあみんな回収させられたり、まあ、処刑されたりしたキリスト教徒の人たちが、まあそういう罰を逃れるために、弾圧を逃れるために隠れて信仰していたっていうのがありまして、で一応関東にもあるんですよ
ね。僕もそれはね、意外というか知らなかったってこともないんですけど、
それは僕2年ぐらい前に、勝手に一人で群馬県に、
ねね、
はい、取材しに
行ったり
してたんですけど、まあそれはそれとして、やっぱり本場見に行かなきゃダメだなと思って、長崎県の行き着き島とか平戸のあたり、それは長崎の北の方ですね、北西の方の、まあ島といってももう橋かかってるんで、あの道路で全然行き来できるんですけど、そこと、あと、まあ、五島列島ですね、西の方に浮かぶ風光明媚な島なんですが、そこに行ってきましたね、でいろいろ取材してきました、なかなか充実した、あの隠れキリシタンの跡地というか、つい最近まで実際隠れキリシタンだった人たちがまだ残ってたんで、その信仰を、で隠れキリシタンっていう、まあ、もちろん元々の意味は、幕府の弾圧を逃れるために隠れたキリシタンなんですけど、それがもう何百年も続くうちにガラパゴス化しちゃって、でも宣教師ももういなくなっちゃったわけですから、
独自の
宗教になってるんですよ。だから一応表記名はカタカナで隠れキリシタンって、隠れもカタカナでやるっていうバージョンもあります。
なるほどな。
まあまだそれが一応学説的に正式な名称にはなってないんですけど、
まあ固有名詞化してしまったってことですね。
一応なんか世界宗教の奇跡と言われてるらしいですから、
まあね、ちょっと得意な経路でしょうね。
だからもうキリストとか知らないっていうか、まあさすがに今の現代の人は知ってますけど、その当時残されてた宗教だとキリストがいなくなってるんですね。
ほう。
マリア様もいなくなってるんですよ。他に代わりに御前様とか、
ほう、御前様っていうのは
多分キリストのことですよね、あとは殉教者を信仰するんですよ、
ははは
ご先祖様を、その弾圧を受けても自分の信仰を変えなかった、曲げなかった、それで殺された人を偲んだり、まあ、信仰の対象にしたりして、でそれは断食様っていうやつとか、それはなんか断食ってあったかい竹って書いて、断食の林の中に、
あ、泣き殻を、
いや家族が隠れたんですよ、
は
お父さんお母さん、
はいはいはい、
息子が、
その
林の中に隠れてってたんだけど、まあ、でも子供の泣き声が聞こえてきちゃったんで、役所に知れて殺されたっていう、で断食様っていう、お父さんお母さん、子供、なんだけど多分それでも聖家族もちょっと入ってるんですよ、ヨセフマリアキリストの、聖家族が弾圧受けたじゃん、弾圧っていうか、まあ、ヘロデ王から逃れたのもちょっと多分入ってるんですよ、ははは、
もう混然となってしまって、ま
あ、そこは面白いんですよね、
ははは、
とかあとはサンジョアン様とか、
サンジョアン様、
ジョアンなんとかっていう洗礼名の人が3人いて、ジョアン山田とか、ジョアン諏訪山とか、ジョアンガモンとか、
はは、
3人が、まあ、大体同じ時期に殺されちゃったらしくて、でサンジョアン様って、
それは信仰の対象にな
ってます、
はい
はい、で、まあ、でもこれも、サンジョアンって聖ヨハネのことなんですよ、聖インとヨハネのことなんですよ、
ね、はい、
だからそれもだから
くちゃっとなってる、
くちゃっと洗礼者ヨハネのことかもしれないですし、
もともと隠語として使ってたの
を、それが
転じたの
かもしれない、そうそう、名前から、はい、名前ありきでそういうふうになっていったの、はいはいはい、かもしれないですし、 でまあラジオなのでね画像は見せられないんですけど、これ行きつけの資料館っていう隠れキリシタンとクジラに特化した、あの多分ね館長がすごい変わり者の人がいて、あのいるんですよ、でまあこういうふうにあの掛け軸を展示してあったりとか、なかなか活かすデザインでしょう、こういうのとかね。
これ当時も今
これは今のあ当時のものですね。だから明治以降を学者が収蔵した、収集したこれとか、はい、なんかねやっぱねデザインが変なんですよ。一応本当にキリスト教っぽい西洋っぽい掛け軸の絵柄とかデザインのものとかはあるんですけど、すごい不評だったらしくて、
そうなん
や、あんまり人気はなかったですね。あえてもう
和風というかそういう中国風というか、
うん、日本画っぽいテイストってみんな振りなんか着物とか着てますから、ちょんまげとか言ってますから、キリストとかが、なかなかね面白い、行きつけ資料館はね他にも面白いんですよ。キリス隠れキリシタン以外にも、まあそのクジラもそうだしあとなんかね剥製で海の中を再現してるんですよ、魚の剥製で
剥製
を吊る
先生剥製大好きな、
うん、こういうふうにね吊るして、あ見せましたっけ、
はい昨日ね、はい、
こういうふうに、ワイヤーで吊るしてサメとか
海の中にいるみたいに、
そうですカメとか、マンボウとか、でめちゃめちゃ臭いんですよ剥製だからまあ防腐剤の匂いなのか何なのか分かんないですけど、まああの剥製
の匂いでしょ、
でも生臭い匂いなんですね、
迫力生これ写真よりも迫力全然ありますね、多分
生で見たらもうすごいですねこれはあとはまあクジラのペニスとかクジラのバーキナとかね、なんかやけにまあ息つきがもともとクジラ漁が盛んなところだったんで、あと僕これ知らなかったんですけど、行きつきゲータザイモンって知ってます
よ、ね、知らないですよ、
化け物です、化け物の相撲取り、いや人間なんですけど、実在したみたいで、
2メートルあるとかそういう
2メートル20何センチあるっていうこれの等身大のこれなんていうんですかね、レプリカというか彫刻が
ほんまに
本当にいたみたいですね、手形も残ってまして、でめちゃめちゃでかいです、あのその人の手の、まあ、平っていうかこの、なんてこれなんて言うんだ、
手の指を除いた部分、
ね、除いた部分の3分、まあ、半分ぐらいしか僕の手が入らないです、
だから僕の手はみたいな、ほんまに
そう
めっちゃでかい、
僕の手の5倍ぐらいあります、
だから面積で、
面積だってこれ手形残されてるんですけど、
それいつぐらいの時代の、
江戸時代、結構1800何十年とかの人ですね、だ割と江戸の時代も終わりの頃の、
ほんならひょっとしたら、実は蒲門先生のひいおじいちゃん、
そうですね、
は相撲取りなんですよ、
はい、
やってるかもしれないですね、
そうですね、
ちょっとやってないかな
でも一応巡業ですか、全国は、
あ、まあ、でもな大阪相撲と東京相撲とか、
あ、本場所とかに行けたかどうかは分かんないですね、ゲータ左衛門が一応ね文政10年1827年生まれで、1850年にはもう24歳で死んでるんですよ、
ああそうなんや、
多分巨人症なんでしょうね、あの心臓は大きくないから病気がちに、ね、なっちゃいますよね、この巨人症の人は、
噂は知っとったかもしれないですね、
そうですね、
ほんまや、
やばいやつが
アントレみたいなやつがいるっていう、
先生のおじいちゃんでも地元じゃ怪物扱いやね、網を一人で引くって、
うん、そうそうあの砂浜、う
ん、だからそれ以上のもう化け物やから、
だってこの手形ありますけど、これ字なんですけど、まあ、でかいですけど、うん、これ横が双葉山ですからね、
ああ、
うん、双葉山よりも
でかい、
でかい、倍二回りぐらいでかいっていう、うん、まあ、そういうのいたらしいです、うん、まあすいません話がそれちゃったんですけど、まあそういうね変な、あとなんかねもうその隠れキリシタンの民家を再現してるんですよ、うん、そっくりそのまま、うん、でその難度紙っていうんですけど、難度に置くんですよ、バレないように、うんうん、はい、 あの祭壇とか、はいはいはいはい、あの戸棚紙っていうのもいて、戸棚の奥に隠してあったりとかして、はいで、まあ、ものすごい薄暗くて、まあ、多分当時の夜の明かり、ちょっと裸電球の ランプがちょっとあるぐらいで、でずっとオラショーっていう、まあ、護衛官みたいなものですね、まあ、ちょっとキリスト教 の、まあ、その聖書を、まあ、朗読とかするじゃないですか、あれがもうどんどんどんどん変わっていっちゃって、もうなんかね、本当だ、歌っていうか、護衛歌みたいになってるんですよ。でそのオラショーがずっとかかってて、まあ薄っ気味悪いですね、
でも隠れキリシタンっていうのはあれでしょ、別に身を隠してたわけじゃなくて、普通の生活をしながらキリシタンであることを隠してたわけですよね。
そうです、まあ、だ徳川家康が檀家制度を作って、みんなお寺に入らなきゃいけなくなっちゃったんで、日本人は、だから一応お寺に登録して仏教徒だという体裁を取りながら、その例えば人が死んだ時、お坊さんに葬式あげてもらった後にそれをキャンセルする儀式とかもあって、キャンセルする儀式をやって、でもう隠れキリシタンの、あの葬式をやるとかね。お坊さんとかも割と分かってたみたいですね当時は。でも一応まあ檀家は檀家なんで、
まあ一応やると、
一応だからやって、まあ、キャンセルされることも分かりながら、まあ、別に告発することもなく、まあ、共存してたみたいですね、まあ、そういう信仰なんで、でそれがもう行きつけに、まあ、ある程度残ってて、で、まあ隠れキリシタンっていうカタカナで隠れキリシタンっていう本があるんですよ、オラショ魂の、通奏低音っていう、まあ、一番有名な新書サイズで出てる本なんですけど、それは行きつきの隠れキリシタンを調査した、名前ちょっと著者の人忘れちゃったんですけど、まあ本があり、その、でもそれが多分調査したのがもう20年ぐらい前ですから、でもうその本の中でももうそろそろなくなるだろうって書いてあって、で実際もう行きつきにはあまりないみたい でもちろんその隠れキリシタンの子孫の人たちはいるんです。で多分多少はあのその親とかおじいちゃんとかやってたことはやってるんでしょうけども、一応もうあんまりないみたいなことにされてて、隠れキリシタンががっつりと、なんですけど 2,3 年前にカミングアウトした人がいまして、まあそれがあの五島列島の上五島の中通島のグループ13世帯あるんですけど、それはカミングアウトしているよって今まで隠れたよって言って、あ、いたんだみたいなことになって、で最近だからもうどんどん調査が入ってるんですよ、順天堂大学とか、まあ、いろいろと、まあ、韓国とかも結構調査が入ってるらしくて、で、まあ、そのグループのリーダーは大将って言うんですけど、その大将が、まあ、名前ちょっとごめんなさい、忘れ、本田さんだったけど、まあ、その大将が、あの、まあ、船乗りというか、船頭さんなんで、その、まあ、電話したりすると、予約すると、まあ、キリシタン洞窟っていう船でしか行けない、それも隠れキリシタンの家族が隠れた洞窟があって、連れて行ってくれたりして、でその時いろいろ話をして、まあ、調査したいんだったら
来いよみたいな、
家連れてってやるよみたいな、まあ、話好きな人だったんで、まあ、多分グループ内でいろいろと反対があったんでしょうけど、でもまあもういいかと、これはちょっと、あのやっぱり先祖がやってきたことが、このまま誰にもずっと隠したまま終わったら本当に誰も知らないまま終わっちゃうから、だからまああの、一応発表はしたいっていうことで、でも本当の儀式とか祈りとの現場とか、あと秘仏って思いっきりおかしいですけど、
まあ遺恨ね、
遺恨みたいなものは、まあちょっと見せらんない、けど、まあ、見せられるものは見せてくれるっていうんで、まあ、またもう一回行って調査しようと思うんですけど、でその中でもそのマリア様だけは大将しか見ちゃいけないし、お祈りも大将しかしちゃいけないし、場所すらみんなに隠してるんですよ。だその大将の家の家族ですら知らない、
知らない。
で息子さんが一応いて、息子さんがその大将の後を継ぐことが決まってるらしいんですけど、でその継ぐことになったらその儀式とか祈りとかオラショーとかを全部教える流れの中で、マリア様の場所も教えてあげるかなみたいな。
会長に？
え、違う違う、息子さんに。
息子に。ああ。
だから大将しか知っちゃいけないんですよ。
はいはいはいはい。 なるほどね。
唯一もそれ以外は本当にその13世帯の本当の信徒の人たちも知らない、と思ってないんです僕は、
なるほど、そうです ね、はい、
でまあ僕はあじゃあ家の中にあったりするんですか、とか聞いたらもうそれまでバーッと話した大将が口つくんじゃってピタッと止まって多分そんなヒントすら言えませんみたいな。だからまあ家の中にあったらバレちゃうから外にあんのかな、まあ、それはあまり詮索するのが失礼なんで、まあ、あれですけど、
まあでも、あの大将の地位を息子に譲るんでしたっけ。
そうですね、もうちょっとしたら、はい、
一応ちょっとドキドキですよね、マリア様の場所。
そうですよね、
ここやったんやってい
う自分の息子さんの部屋の押し入れとかに普通に置いてあったりするかもしれないですね。熊のぬいぐるみの中とか、
ああ
どうでしょう、
っていうような、
毎日目に入ってたみたいな
とこか。そうですね、
本当にでも本当に山奥とかに隠したら犬とかに掘り返されちゃうかなって思うんですよ、
ね、一番安全なのは家かなとは。
でも海のどっかとかな、それこそ。
あ
でもそれも怖いですよね、台風とか来
たら。まあまあでも洞窟のどっかとかに、いや、あれもう岩に掘り込んであるとか
だったら、あそっか、岩に掘り込んだその、
マリア
さん魔害物みたいなものかもしれないですよね、物じゃなくて。
そうそうそうそう
そ
う、
それかなんか概念かもしれないですよね。
うん、そうやね、俺もそう、それは思った
これかっていうような
、そう
なるほどっていう、
人を愛する心そのものなんだよみたいな
大将
まあでもね、そのガラパゴス化して、
はい、
あのいいものになったっていうのは、まあ日本らしい面はあると思いますよね。
で、まあ、その全然違うものになったのは行きつきの方で、どっちかっていうとその今話した大将のやつは、割と生のっていうか、そのザビエルが伝えた形のまま残ってるみたいで、あんまり変遷してなかったみたいで、っていうのはそれは文字で残したんですよ。ちゃんとあの書いて本みたいな資料で残したんで、で他のはやっぱりちょっと弾圧があったから口頭なんで、交渉なんですよ。そうするとどんどん変わってきます、伝言ゲームみたいに。でその大将のグループのやつはだから、まあ一応その大将の話では、もう今のカトリックよりもその当時のカトリックの教義をそのまま残してると言ってました。3回変わってるからって言ってました、今のカトリックはザビエルの頃から。
ザビエルの頃からでしょ。
そう、
3回でしょどうかな
でこっちの方が本式っていうか、その当時のカトリックの形は残していると、
まあでもそうかもしれないですよね。
まあ、なかなか、まあ、面白い、まあ、ちゃんともっと深く調査して、来年の会社3号の特集にはがっつりとこう深い記事を書けるように、
確かあれそうじゃなかったっけ、あの復讐するは我にありの話は
あれ隠れキリシタ
でした、隠れキリ、まあキリシタはキリシタなんですよ、
はい、
でもあれ九州の長崎とかあの辺の話、
じゃあ意識は、まあ長崎が、まあ、普通のキリスト教めちゃめちゃ多いですからね、
はい、ああまあ、ど隠れキリシタかどうか分かんないですけどね、
はいはい、そうなんですよ、はい、まああれ何をしたんだっけ、あ、ラザガル
会社
諸星大二郎の、はい、あの妖怪ハンターの日枝玲二郎の、うんうん、生命の木っていう話は
隠れキリシタ
の話ですね、隠れキリシタの話ですね、ドンピシャ。でもなぜか東北なんですよ舞台が、まあ多分キリストの墓とかと、あのイメージを被らせたり、それにも三条庵様出てきますし、はい、まあぜひ興味ある方は調べてみたらどうでしょう、群馬県とかにありますよ、そっちはあの隠れキリシタの信徒はいないんですけど、江戸時代の頃のまあいろんな痕跡があって、
まあそうやな、確かにあれか、信長の頃に桃山城の近くにはいたんやな、よく考えたら
伝道師はね、
はい、
はい、
そうそうそう、まあ信長は寛容やったんや、
ああ、
うん、
もう 豊臣秀吉に連れてたんでしょ。
そうね。
黒人がいた。
ね、あのでっかいやつ。
それぐらいやっぱか歌舞いてる感じですね。そう受け入れ方が半端ないですよね。
うん、そうそうそう。
当時。
そうやな。信長。
ビビりますよね、こ
っち。当時。黒人がいたらな。うん、そらびっくりするわ。
なんか僕ね、あのドラマ、なんかその話、聞いてかなんか、テレビドラマかなんかで、なんか、信長の話で、実写版のなんかドラマやったんですけど、国士がなんか鎧着て、おーってやってましたね。
それは史実や。ほんで、課長、イベントに誘っていただいて。
あ、そうですね。まず告知から入るっていう段取りでしたね。
会長が喋りたいこと喋って構成をぶち壊して
やそうオープニングトークのつもりだったらなんか本題に入っちゃってすいません。
いいですよ、
まあ、重大な告知がねこれ胃の一番に言わなきゃいけない告知があったんですけど
これのために今収録してるっていう
もうそうです過言ではないです、
話があるんです、
はい、告知があるんですよ、まあサブカルの大舞台、聖地、サブカルのメッカ、ロフト、ありますよね、ロフト系列、まあ、ロフトプラスワンが一番有名ですけど、ネイキッドロフトあり、まあ、ライブハウスのロフトもあり、まあ、新しいところではロフト A っていう阿佐ヶ谷にできた、ねところがあるんですけども、一応そこでイベントをやることになりまして、10月31日月曜日、会場6時半、はい、夜のですよ。2月31日夜18時半会場で一応開演スタートは19時半から、7時半から、イベントを僕がやります、阿佐ヶ谷階段副題が、東西オカルト自慢、東と西でオカルトの自慢引っ越しながら、こういうネタあるよとかね、いろんな映像とか、まあ、話のネタとかを、オカルト関係のものを、まあ、披露していくと、まあ、もちろん東の横綱は僕ですけど、
はい、
西の横綱を、ね、呼ばないと
横綱って言ったら俺ちょっと荷が重い
僕も横綱とかえ、なんですか、まあ、え、
何
あれあ、諏訪山先生が、あ、ゲストに出るフライングですよ、
そうすいません
貯めて紹介しようと思ったの
にどっかからやろ
ういや、いいっすいいっすもだからね、西の人も呼ばないといけないなと、オカルトに詳しい人、まあ、僕も横綱なんて大層なもんじゃないんですけど、まあまあ、オカルト話に、東西のオカルト話に花を咲かせたいからには、西の人も呼ばなきゃいけないから、まあもちろんね、西のオカルトって言ったら、関西でブイブイ言わせてるオカルト研究家と言ったら、まあ、血液型ゾーンの諏訪山義雄先生と賀門哲先生しかいないなと思いまして
ありがとうございます
わざわざちょっとすいません東京訓練まで神戸から足を運んでいただくことになりましただからこの3人で一応イベントを
そうですね
もしかしたらシークレットゲストいるかもしれないですけどちょっとそれはあんまり
今のところ未定ということですね
はい、そうなんです
お邪魔してね
はい
まあ、ポッドキャストのイベントってわけじゃないですけど、はい、まあ一応ね、でもまあまあ、僕らの場合は、リスナーの方との交流も深めたいなと。
いや、僕もそうですよ。なんか僕があんまりリスナーをないがしろにしてる
っていう。会長はだってさ、媒体が多いじゃない。雑誌も
ある
し。なるほど。僕らしがないポッドキャスターですから。
まあでもだからお互いねこうやってネットラジオやってるから公開収録的な側面ももしかしたら
そうですね
レコーダー回しますか、
まあ一応まあだからちょっとまだ今詳細は企画中なんですよね
はい
詳細はね大体やることは決まってるんですけどだから公開収録になるかもしれないしまあどういうネタを持ち寄るのか
はい
ま
あ、一応そういう東西のオカルト、まあ、対決ですね、まあ、どっちが上か ただ僕隠れキリシタンとか持っていくかもしれないですけど、ね、東とか言いながら
すごい西の俺らより西のネタを
まあだから別に地域は地域で対決するわけじゃなくて、僕たちのどっちが面白いネタ持ってるかっていう感じでいこうと思うんですけども、はい、なんかありますか？
なんかあるかな。
あれなんかいいじゃないですか、お祭りのやつ。
お祭り、
お祭り、
喧嘩祭り、
喧嘩祭りとかね、
はい、姫路の、
ええ、
ものすごい喧嘩しまくってるでしょ。
喧嘩する。
でもその、うん、ちょっとその今はそんなにしんなりしちゃってますけど、は
い、いや、うん、
まあ今もすごいのか、まあ、うん、昔の本域の頃
のはもう岸和田なんて目じゃないってこう見るやつが言ったら言うからね、
の貴重な映像が残されてるんですよね。
ああ一応そうなんですよ。
誰かが8ミリで撮った、
8ミリで撮ったやつを僕持ってるんですよね、
はい、
そうですね。だから8ミリはね、僕そこそこなんやかんやあるんで、ひょっとしたらもう映写機持ち込んでやってもいいかなっていう。
まあそうですよ、あのカタカタカタカタカタって音があった方が雰囲気あるかもしれないですよね。テレシネ
してやるよりは。テレシネしてもいいですし、はい、うん、まあテレシネしてもいいかな。まあ見るのはそっちの方が見やすいかな、
うん、
まあちょっとその辺は考えますわ。ええ、
まああとはもちろん突撃隣の異空間3年ぶりの新作、
ええ、
佐渡島大決戦、
ええ、
まあ世界初上映
ですね。 そうですね、
ええ、
それは、はい、
もう YouTube に上げるかどうか分かんないから、ええ、ちょっと見に来ないと見れない可能性もありますし、
ええ、
だし、あとちょっと
ノーカット版で
ノーカット、あのディレクターズカットノーカット版があるんで、ちょっとだから公共の場に出すとやばい部分があったりするんで、ああいうイベントスペースみたいなところじゃないと発表できないシーンもあったりするんで、それは本当にイベント来れないと見れないですし、あれが肝っちゃ肝ですからね。
一応ね、
最後の
一応
最後のっていうか、まあまああんま言えないですけど、あれ見ないとちょっと、うん、本当に見たとは自慢できないかもしれないですね。佐渡島大帝、まだ編集してないんですけど、そんなこと言いながら1ミリも編集してないんですけど。
あ、そうな。
まあ撮影もまだ
ラフは見てるんでしょ。
ああもちろんもちろん、はい、まあまあ来ないとね、ちょっと損すると思いますよ。
そうですね、ほんで、
あ、そう、ね、もう一回言いましょうかね、10月31日夜18時半会場、19時半開演、ロフト A にて、阿佐ヶ谷ですよ、阿佐ヶ谷のロフト A にて、阿佐ヶ谷怪談副題が東西オカルト自慢ということで、
はい、
はい、
楽しみにお待ちください
ということで、
はい、
告知はこれがいいですか、ね、
これが最初にないと
まあそうですね、隠れキリシタンに興味ない人はもう聞いてないかもしれないですもんね。まあそんな人はイベント来なくていいんですよ。でも
まあそういうことだね、
はい、
ええ、それで、まあ、旅行行かれてて、まあ、九州で隠れキリシタン他取材をされて、
いろいろと、
で神戸にも寄っていただいて、
はい、っていうのも、まあまあ大阪の方でまた別の取材があったんで、それはもう仕事の方っていうか、ナックルズ、ザ・タブーの方で、まあまあどうせフェリーでね5000円で行けるんで、九州から大阪、まあ神戸、まあ、はい、だからまあ大阪の方でちょっとした取材をね、
ええ、
で、まあ、でせっかくだからそこで、
ええ、
まあ、諏訪山先生、
ええ、
賀門先生と持ち合い、
ええ、
あと、まあ、ついでと言ったらですけど、
ええ、
会所の次号の、
ええ
、グラビア、関東グラビアの撮影もちょっとある場所でしたかったんで、ええ、でして、
ええ、
で一応かぶり物とか作り物をアイソさんに持ってきていただき、ええ、リンクファクトリーのアイソさんに、ええ、持ってきていただき、そこで4人合流して、まあ
そうです ね、
大阪の夜をブイブイ言わせたわけですよね。
そうですね。
その取材がね、まあ一応そんなに仕事のことなんで、記事のことなんで、あんまり具体的には言えないんですけど、
まあ、潜入取材だったんですよね、あの潜入ね、あるとある、うん、あのまあ怪しい場所に潜入するんですよね、
ええ、
ほんで、実際には3人で潜入して、は
い、そう、僕ちょっとあの
欠席
ある事情
野望用で、
まあちょっとこれ大丈夫なのっていうお店に、ね、
そう
行ったんですよね、
うん、でこうそれぞれ分かれてサービスを受けながら、
はい、
取材するんですけど、
はい、
あのカーテン1枚なんですよね、
あ
お互いの、
じゃあ聞こえるんですか、
同じ空間で、
ほんで、はい、僕らもちゃんとあの聞けることはとにかく聞こうっていう打ち合わせをして入ったんですけど、はいはい、
ちょっとなんかするサービスするお店、
そうです、
そうです、
まあ言っちゃえば女子が、はい、あだそれぞれ担当の女子がついて、
はいはい
はい、
とあるサービスを受けるんですけど、はい、で、ね、でまあ取材、まあ、潜入取材なんはいいんやけど、
ええ、
パッと入るやんか、
はい、
会長がな、
はい、
ほらすごい勢いで女の子質問詰めにするのよ、
は
い、
えそれは声が聞こえて
聞こえるの
か、ね、
でな前半ものすごくもう露骨にいろいろ聞いとんねやか
なんでこの仕事始めたんですか
全部聞こえてくる
そう全部聞こえてくるけどあのもう俺やりながらさ、
はい、
もっと自然に聞けよな、時間は結構あるから、最初はスムーズに入って、
あ徐々にこう鳴らして
聞いたらいいのに、で後半なんか全然口聞いてもらってなかったじゃん、
まあ、あの子は受け身だって自分でも言ってましたから話好きじゃないんですよ、
はいまあね、
こっちがもう聞いていいかな。
でもね、怪しまれたわけじゃないと思うんですけどね。
そうかもしれん。
はい、
けど、あの、俺ら事情知ってるから、
はい、
もう、おかしくてね。あいつは何を勢いよく聞いとんや、みたいな。
そんな、
いや、
のっけから。
だから、あれですよ、風俗行ったことないんで、あの風俗って言っちゃいましたけど、その行ったことないから、だから、その、童貞が、
ええ
もう焦ってわーってやるようなもんですよ、全く一緒ですよ、もう60分コースとか取ってるんだったら、徐々に高めていって、で、まあ、50分あたりで、ね、ガッと、頂点を極めて、あと10分でチルアウトしていきゃいいのに、一番初めにガンガン行くのと多分一緒です、取材自体は、まあ、もちろんたくさんしてますけど、うん、普通の人よりは、ことね、お店だっただけに、そこら辺は愛想さんとか諏訪山先生の方が慣れてらっしゃるでしょうから、
まあかなどうか、うん、まあ風俗、う
ん、まあ風俗ではないんですけどね、
まあでも、はい、かなりユニークなお店で、
はい、
行く前の印象とちょっと違いましたね、
はい、ちょっとだから、こう言ったらですけど見直しましたね、
なんとなくね、
はい、
うん、だから、まあこれも雑誌取材なんで、
うん、
あんまし雑誌に載るんですよね。
載ります。だからその九州で僕が取材してきた、とある女性と会った記事と同じ号に載ります、
はい。もうエロ路線じゃないですか。あ、エロじゃないかな。
どっちもエロじゃないですよ。両方ともエロじゃないですよ、全く。まあエロと撮る人もいるかもしれない路線ですね。まあ仕事の幅が広がりました、まあその代わりファンを減らすことにもなるかもしれないですね、大丈夫かな、まあいいです、
大丈夫です、
はい、
あの大丈夫ですよ、
はい、
まあほんでね、あのね、ちょっとまあ余計な話ですけど、はい、ね、大阪と神戸ってすごい近いんですよね、あのこれを分かってない方が結構おられるんじゃないかと思います
。ああ、そうですよね。
僕もだから諏訪山先生と、まあ、当時諏訪山先生じゃなかったんですけど、名前が血液型ボイストークの、ね、まあお二人と、まあっていうかもう同一人物なんですけど、ややこしいですね、まあ、とにかくまあそのお二人と初めて会った時に初めて知りましたね、それは。
そうなん
ですよ、こんな近いんだって。
そうなんですよ、だから新快速で要するに三宮っていう神戸の中心部から梅田、うん、梅田というか大阪駅ね、いわゆる大阪ステーションまで 20分かかんないですからね。
うん、そうですね。
そうなんですよね。
あいつさんもびっくり、近いんですかって、ちょっとびっくりされて
た、僕らにしてはそれが当たり前やから、うん、
なんと思って、近くも、
車でね、往復
しても、まあ、
ね、よく知ってますよね、僕が来た時とか。
行ける、全然行ける距離ですよね、
ですから、まあ、大阪の取材でも会社神戸に来られて、でスッと大阪へ取材しに、
それはもう大阪の人とか神戸の人、まあ、神戸の人っていうか、まあ、大阪の人は分かってるんですかね、
大阪の人もね、なかなか神戸には来ないんですよね、神戸の人間は大阪にはまあ出かけるんですけどね、
で意外と分かってない人も多いかもしれない。
そうなんです。だから逆に言えば、だからあれですよ、同じ兵庫県ですけど、神戸姫路間よりも神戸大阪間の方がずっと近いですからね。
そうですね、
まあそうですね、尼崎なんてもう隣ですからね、
そうそうそう、
全然だから、僕の福知山線の取材とかしてた時は、あ、もうこれ大阪中心部なんだ、
すぐ
隣がっていう。で中心部がすごい神戸寄りなんですよね、大阪県の中でも、
あ、大阪府の中でも、ね、まあまあそれは言えてます、
確かにそう考えたら全然近いですね、めちゃくちゃ20分
そうそう
かかんない
ですね。そうそうそう、
新宿と横浜より近いですね。
うん、と思います、
う
ん、
ああそうですか、
まあ湘南新宿ラインに乗れば20分ぐらいかな、はい、それは言っておきたい、
言っておきたいというか、まあそういう意味で神戸に来られて大阪に取材に行ったと、
はい、
そういうことは
すぐ行ける、
自然なことなんだということ
で、そうですか、頑張ったなーって思ってるリスナーの方もいるかもしれないけど、はい、
そうなんですよということですね。あとだからまあ神戸で、まあ、お決まりのコースになってきてますけど、バサラ
サイエンスバーバサラ、
バサラですね、改めて言って、
はい、これはそっか、血液型ゾーン聞いてる人はおなじみかもしれませんが、僕のラジオだと知らない人も、あ、でもそっか、諏訪山先生との会で行ってるか。
そうですね、だから会長来られたら大概行ってると思うんですよね、
陰謀論バー、
陰謀論バー、サイエンスバー、
サイエンスバー、は
い、陰謀論って言ったら怒られます、
ね、あ、すみません、はい、
全然違いますか、
まあ、マスターがもともとね、科学者っていうか、
そうですね、まあまあでもバリバリの科学者です ね、
国立大学の准教授まで、された方なんで、が経営していろんなマスターの他では聞けないお話を、
そうですね、
聞かせてもらえるという、今回良かったですね、まあ、毎回いいんですけど、今回特に感動しました
よ、大ネタをもうねだったんでね、
はい、例のあの話をね、はい、あれはちょっとね、ちょっと高い金払っても聞く価値ありますよね。あれだって初めて一元さんには話してくれないですよね。
そうなんですよ、
通い詰めないと。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、でそれをもう無理やりねだって、
うん、
嫌がってるけど、
はい、
まあ喋り出したらめっちゃ喋るみたいな。
諏訪山先生と何回か行って、それで幽霊の話、あ、幽霊の話ですよね。
うん、
その、
うん、
今回
幽霊の話だ、
聞いたっていうのが、科学というより
は、
で幽霊の話聞かせてくださいって言ったら、絶対毎回一回断られますもんね。
そうそうそうそうそうそ
う。いや、それはちょっとやめておきましょう。
幽霊ですか。で、まあ、全体的にちょっと陰謀論めいてるけど、まあ、科学者なりの人ひねりが効いてるというかね、
知識が
半
端ない、ちゃんと科学的態度は一本芯が通ってるんですよね、
そうそうそうそう、そうなんですよ、ですから、まあ、この階段の話も陰謀論的というかね、
はい、
な話につながっていくんですけど、まあ、他では聞けないタイプの話なんで、
あれはちょっとすごいですね、だからもうね、
オリジナリティが
あるし、そのだからマスター の、 その科学者としてのアプローチの仕方っていうのも、またこの話に花を添えてるというか、
そうそうそうそうそう、あの、DNA 鑑定もやればできるっていう、自分の手でできるっていうのが、
はい、
そういう技術を持ってた方なんでね、
そうですね、まあ、50万 貯まったら買いたいって言ってましたからね、店にも。500。
横 の、 あの、はい、中国人の方がやられてる
スナックを追い出して、
そこに DNA の調べる機械を置きたい。
それでお客さんの全員調べるとか言ってましたからね。
もうだいぶ怖くなっています、はい、
あの美容院行って、あのゴミの髪の毛を集めて、ね、DNA を集めるって、
ね、法則を見つけるって言ってたよね、
まあこれ以上はまあ、これはね本当に僕たちがちょっとなかなかねあまり小出し、
あでもそう
ですね、概要もちょっといいね、
しゃべってって言ってたよ、
あそっか、でもまあそうですね、うん、まああんまりこういう場では広く不特定多数の人にね
喋そう、一応お金を取って喋ってる話
なん で、 んで、であれはやっぱり
レア中のレアな話、まあ、
なんで、やっぱり通い詰めてなんとか聞いてほしいですね、まあ、やっぱりマスターの口から、あの店の中でマスターの口から生で聞くことが大切なんで、
まあもうメインはそれはもちろんあのマスターの話ですけど、
はい、
その話までに行くその店の雰囲気とか
お客さんが僕たちと明らかにノリが違うから僕はすっごい話聞きたいのにもうちゃっちゃ入れたりカラオケないのとか女の人たちがね騒いだりとかして、それにマスターもはいはいってあしらっときゃいいのに
一時反応するんです
よ、そうそう、
まあお客さんやしね、まあそうやけど、
いやでもお客さんへの扱いっていうよりはもう流しときゃいいのにさざ波を立てる
行きますよね、
ええ、でまたあの酒を作る手際が悪いんだよね、ええ、だから新規の客が来たらすごい時間がかかる、
うん、そうなんです、
酒を入れてまた話戻ってくるまでね、うん、
で一応1時間飲み放題の料金でやってるんで、ええええ、まあ時間無駄にされるとちょっとイラッときますよね、
そうですね、ええ
まあでもね、その入るまでの他のお客さんとの確執とかマスターのその手際のあまり良くない感じでもたつくまでのこの障害を乗り越えた後であの話っていうのが感動した
ストレスを
爆発して
全体的 な、 なんか演劇として見れば、まあ、ちゃんとした構成ですよね、あのそれまでのためがあとあの登場人物としてもあの女の人2人とあの超酔っ払ってたおっさんとあれも登場人物のキャスティングとしては最適な、そうですね、ああいうのも全部含めてのサイエンスバーのマスターのトークですからね、
さらっとね行かれてもまた物足りなさがあるかもしれないですね、
そうそう、だからあれ映画のワンシーンとしてはむちゃくちゃ面白いよあの、うん、
なかなか
始まらへん
お菓子ももう
ほんでちょっと怖かった
そうお菓子入れてくれなくていいっつっても入れるしって絶対こぼすんですよ
何個かあの、
うん、ほんで面倒くさなってきたらもうココナッツサブレをそのままドンって出してこれ食っといてくださいみたいない
らない、言ってんのに
あのすっごい礼儀正しく言われるんですけど、はい、すっごい雑な感じ
がアクションは雑なんですよね口調はすごい丁寧なんですけど、
そうそう、ほんで怖かったんがだから俺ら4人で行って、ほんで1人酔っ払いがいて2人女の子がいた、
ね、まあ、それも相当酔っ払ってましたけど、
うん、はい、ほんで総勢7人やったんですよ、
はい、
だけどマスターはこの8人のお客さんがってずっと言ってた、
言ってました、
ああそうっすか、
あそうやね、
8人って言ってました、
ずっと言ってた、
7人か、
俺らは7人やのにこのここにおられる8名のお客さんがずっと言ってて、うん、だからどっかに1人おったんちゃうかなって、
そうですね明らかに
ちょっと不気味やってんな、うん、俺あれ
もう1人相手してたってことですね、
そう
だから時間かかったわ
け、そうそうそう
だからあのウイスキー、
はい、
会場に水割りずっと作ったり、はいはい、ロック作ったりしたんですけど、はい、そのマスターがウイスキー置く時のガーンっていうガラス割れんかなって
で別に僕あのおかわりしてるから同じグラスで氷残ってる状態どうせ水割りなんだから継ぎ足したいように全部ガーンってシンクにささっとガタガタンってこぼすんですよ、こぼすっていうか捨てて、
ま、でもあれ角瓶半分ぐらい飲んでへんかった、
はい、
な、はい、なんぼでも入れてくれんな酒を、
はい、会長も水いいですって言ってたんですけど、
はい、
絶対入れますっていう感じでしたね。
そう、そのね、ウイスキーとか氷の溶けた水で割るからいいですって言ってんのに、もう冷蔵庫ちょっと離れたところまで行って、で新規のね、でペットボトル取って、
お客さんの好みがありますからって言ってました。一応水いらんって言って、お客さんの好みがありますからって言って、
前よりちょっと飲み屋のマスターっぽい洗練されてましたね。昔はウイスキーの水割り頼むと水のウイスキー割り出してきましたからね。水1のウイスキー9ぐらいの、
まあでもグラスはあれ水割れるのもグラスちゃうけどな、
ね、
変なコップに出して
くれ、100円ショップ
のやつですよね。ジュース入れる、ジュース入れる。まあまあまあまあ、バサラね、あのぜひ、まあ、あの機会があればね、行っていただいて、ね、まああの幽霊の話はまあスペシャルとしても、それ以外の話もまあなかなか面白いですよ、
ね、
ええ、あのですから通っていただいたらいいと思います。で次の日食べ歩きしましたね。
ソウルフード、
ソウルフードね、
それも会所3号でやろうと思ってる特集の一つで、まあソウルフードちょっと研究したいなと、全国のやつを、でまあやっぱり関西はギュッと詰まってますね、まあ、特に神戸の、
神戸、あの辺、そうですね、まあ、大阪も本当はたくさんあると思うんですけどね、はいはい、僕らが疎いんでどうしても神戸を案内することになったんですけど、まずあの大阪の屋台また行ったんですよね。
かす、あ、
え、あ、屋田の、
うん、
かすうどんね。
かすうどん、かすうどん、うん、ほんと閉まってたんですよ。まあ行った時は開いてたんですけど、
そこね、うまいかすうどんが、ね、まあ、ガレージの中にトラックがあって、
そうそうそうそう、
半屋台、半店舗、
まさにソウルフードの見本みたいな、ね、もうすごい店があるんです
よ。でも味はすごい上品な、ね、かすうどんが食えたんですけどね、まあそれはまあ一回食ってるからまあまあまあいいとして、でまあ大阪の屋台はちょっと残念ということで引き返してきて、
でまあ神戸日中回って、いろいろね、ホルモンの串とか、
はい、立ち食いホルモンとか、はい、
立ち食いのホルモンとかね、
あと飴、飴
湯、飴湯、はい、そうなんですよね、港川商店街の中、港川商店街か、
港川商店街
の中にあるね、
飴はあれ、砂糖水に神社が入ってるやつですね。
そうそうそう、要するに冷えた飴湯ですよね。
うん、あ、うん、あ、そっかそっか、そうですね、
うんうん、
はい、
そうなんですよ、冷やし飴っちゅうかな、
はい、うん、冷やし飴って全その関東でも
ないです。
あ、ないです
か。飴湯もないです。
ああ、そうなんか、はい、あ、そうなんか、
全然あれですね、親しみないっすよね。
まあ懐かしい味ではないです。
ああ、そうなんか、
はい、
あの海で泳いだ後飴湯っていう、
ああなるほど、
ええ、そういう、はい、大体そういうパターンなんですけどね、はいはい、へえ、そうかそうか、まあ、それがいっぱい50円なんですかね、
うん、うん、豆腐屋さんになかったでしたっけ昔、あの、ちゃ
ん、なんかな、昔はああいうのあったんや
ね、要するに市場とかね、あった時に豆腐屋さんに、豆腐のあのソップ、
はいはい、ソップ、
はは、ソップと冷やし飴、はい、
ああそうなんや、まあ、先生市場育ちですからね。
そうですね、冷やし飴は飲まなかったですね、ソップ
ばっかり。ちょっとね、ちょっと
でもうまいですね、あれ、うん、
あと、どこ行った、のんき屋の焼き鳥とか。
のんき屋ってどこでしたっけ。
あの焼き鳥行って、
あの取材お断りの店ですか、
ね、あ、取材お断りやった。
いや、いや、あれ、
いや、つくねをミンチっていうところですよね、つくねの、
うん、あれ取材お断りの店ですよね。
あ、そうなんや。
あれ、あそこじゃないんですか。
あそこじゃない、
あそこじゃないんですか、
うん、
あ、なんだ、
あ、そうそうそうそうそう、
なんかまあ結構、まあ、風俗街というかね、
そうそうそう、福原っていうソープランド街ですよね、
はい、のちょっと路地入ったところにある隠れ家的な店ですね。
そうです
ね、カウンターしかない、はい、でおっさんが2人でやってる、
そうそうそうそう、で雰囲気は最高ですね。
まあミンチっていうかつくねなんですけど、ミンチっていう名前でやってて、ちょっとあそこでしか食えない味ですよね。
そうですね、
はい、外はカリで中はネチョッとして、まあうまいですね、
でこう頼んだら冷蔵庫から鶏を出して、塩を振るおっさんと 夜行さんがおねんな、
うん、2人ね、
カウント物も言わへんな、ほとんど、
うん、炭で焼く人は一切喋らないですね。で塩風呂さんは聞けばなんかまあ不愛想じゃないんです
けど、ね、不愛想ではない、そう、
でもなんかそのああいうこう喋らないおっさんが2人を、まあ、カウンターでおるお店とかあると思うんですけど、結構緊張する店ってありますよ、なんかこう、
はいはい、喋らない怒られるかなとか、
なんかすごいリラックスできますね。
だにこやかな雰囲気は出してますからね、和やかな感じは。あれは僕あの接客は大好きですね、ああいう、
そうですね、あれ
ストイックで静かなんだけど不愛想じゃなくて馴れ馴れしくもないっていう。
怒っとんかなと思ったら別に怒ってない。
でもちょっとミンチのことについて、なんでつくねミンチって言うんですかって聞いたら、よそではつくねって言うね。ちょっと
怒ったから、
ちょっとつけんどんな対応、そこだけはつけんどんな対応、うちはずっとミンチだからって言ってね、
大事なのも
ね、
リフレたつ
あの店の肝中の肝ですからね、ミンチはもうごそっと買ってくんでしょ、みんな。
そうそうそうそうそうそう、で隣のおっさんもあれ5本食ってたんか。
そうですね、
何も言わんと、
はいはい、
ミンチ
砂ずりとミンチと5本ずつ食うとった、
うん、だソープ場とかが
お土産にっていうか、そうそうそう、あのお土産というか
店に来るために、
そうそうそう、もあの持ち帰りでガバッと買っていくね、うん、
ミンチなくなったらもう客来ないからって言ってましたもんね、
うん、
店長ミンチ切れちゃったら、はい、
あの言い方も独特やったな。なんかみんな帰ってまうんやミンチなくなったらみんな帰る。
まあ他のも美味しかったですよ、肝とかうまかったですね、
美味しかった
です、うん、全体的にうまいですね、
うんうん、で、あと、つぼ焼きか。
はい、あれうまかったですね。
うまかったでしょ。
はい。えっ、ー、と、名前なん
ですか。大谷です。
大谷。
ええ、はい。
同じ福原にある。
ええ。
なんか、貝のつぼ焼きなんだけど、なんていうんですか、あれ、何貝あれ。
何の貝やろ、巻貝の貝殻に、は
い。でっかいやつ。
ええ。うん、に、
え、あれ、サザエ？
サザエじゃない。
じゃない。
サザエってもっといい方
がいい。あ、そっか。
うん、
ちょっと、綺麗かな、
うん、で、だしを入れて、で、貝も詰め込んで焼いて出してくれる、
ね、うん、意外にたくさん入ってましたね、中に。
そうですね、
身がね、結構出てくる、
ね、そう、ほじればほじればほど、で汁も、なんか巻き貝だからちょっと奥の方にぐるっといったりしてて、うん、飲み切ったなと思ってもちょっと左右に振るとジャバジャバって落ちちゃうんですよ、
はいはい、うん、まああれね、あの有名店なんですけど、
うん、
あのね、まあ、場所が場所でしょ、
はい、
ソープランド街の中にあるからなかなかね、あの女の人は、
あ、
行ったことない人が多いよね、神戸でも、
あ、そっか、
先生先生、
内装も独特でしたけどね。
そうなんですよ、
なんか店入って左手の方にでっかいガラスケースがガラスケースっていうか、まあショーケースみたいなのがあって、で、まあ、まあ店長の趣味かなんか知らないけど、まあガラクタが古い日本刀とかなんか絢爛豪華な招き猫とかね、
目玉親父の人形とかな、
雑然と古道具が並べられてて展示されてましたけどね、うん、
そうやんな、
まあでもあれはソウルフードですね、
うん、
本当に、
うん
うん、
うん、まあいろいろ回って面白かったですね。なかなかああいう機会は僕もなかなかないんで、
ええ、まず焼き肉のホルモン焼きのキーちゃんとか、
キーちゃん、はい、丸吉、
丸吉、
ええ、
はい、
丸吉の方はまだ有名なんですけど、
はい、
キーちゃんの方はレアやと思います。
なるほど、
ええ、はい、あれはあんまり知られてないと思いますわ。
あれうまかったですね。
うまかったでしょ。
ダラダラジオの方に紹介されたんですか。
そうそう、はい、紹介はしてないですけど、うん、あっこは僕もよく通るんで知ってるもんは知ってたんですけど、
はい、あれ、まあ焼きたてやしうまかったですね。なんか、炭、で焼いてるんですか。
炭鉄板的なものかな。炭かな。まあでもとにかくなんか普通の身の
部分、でも仰いでたかな、
ああ、そうか、
兄ちゃん一生懸命、うん、
普 通の、まあ、耳の部分とホルモンの部分がこう、ええ、オセロみたいな黒白黒白
ミックスデラックスやったっけ、
ミックスデラックスだからホルモンのなんか甘い感じと肉肉しい感じをこう2ついっぺんに食べると、その両方が味わえてうまいっていう、あれ良かったですね、
うん、ほんでほとんど日本語は分からへんな、
うん、あれ お兄ちゃんの方は、
お兄ちゃんの方は、
うん、おばちゃんの方は、
おばちゃんの方はいけるんやろ、ちょっと怖かったですよね、なんか
あのお兄ちゃんにあのやっててっていう
態度がやろ、はい、だからあれどういう関係か全く分からへんねんな、
おばちゃんは普通にサムライブルーの T シャツ着てましたけど、韓国の方ですか、
どうやろうな、
10番でしたね、一応
キャプテン
いいキャプテンでしたね、司令塔
っていうことなんですかね
まあ露店にしてはね、丁寧に焼いてくれて、はいはい、美味しかったですわ、
ソウルフードね、うん、いろいろ他にも、まあ神戸以外でも日本全国各地あると思うんですけど ね、だからなんかちょっと皆さん僕いろいろと調べたいんで、ねええ、本当にあんまり知られてないけどこれはねソウルフードですからっていう、まあ、例えば名古屋で言えば、ね、みんな味噌カツとか、あの手羽先とか言うけど、まあ本当は台湾ラーメンだぞっていう
そういうのがあるの、
あるんです、
はい、
あるんです、っていうだから本当に地元の人というか、あとちょっとそういう例えばあの韓国だったり台湾だったり、そういう
異文化系 ね
異文化系とか、まあだから本当に、まあ、広告代理店的な、もう超表舞台でドーンって対外的に出してるっていうよりは、ちょっとロジックの方にあるような、まあ本当にいわゆるソウルフードですよね、
ご当地グルメでも
ないですね、
B 級グルメでもない
ないです、
ソウルフード、
ソウルフードです、でもうまいまずいは関係ないです
そういうことですね、
下手に洗練されて今っぽいまとまった味になると逆にがっかりしますね、僕食べて、あうまいやと、逆にまずかった方が嬉しいかもしれないですね、まずいっていうかアクの強い、他じゃ食べれない味だな、これっていうのがあると、まあ、歯ごたえだったり、まあ喉越しとか、まあ、見た目とかも、
まあそういう意味では神戸でも平野のね、あのきしめん屋とかね、うん、面白かったですね、前行ったでしょ、温泉の横にある、
あはいはい、あそこね、はいはい、港川温泉の
山
か、はい、そうですね、
なんできしめんなんみたいなね関西で珍しいですね、きしめんを売ってるとこってね、
完全うどん文化な
のにねそうそうそうそう
まあ、別府冷麺、別府冷麺じゃない、ピョンヤン冷麺も、ね、食べましたし、長田で、まあ、すごい、あこれが本場北朝鮮の味なのかなっていう、まあ、当時はだからまだ北朝鮮っていうか分断されてなかったでしょうけど、はい、
なんか平城冷麺店と呼ばせるみたいですね、
はいはいはい、
ピョンヤンじゃないらしいです、
はいはい、まあ、ピョンヤン冷麺っていう一応ジャンルはあるみたいですけどね、あの冷麺会には、
ほんでもね、あれ長考帰りの子がバーッと入ってきてね、
うん、食べてましたね、
で、まあまあその、まあ、九州行った時は別府冷麺も散々食べたんですけど、別府冷麺もこれは平壌冷麺の系統なんです、一回満州が入ってるんですけどね、だ多分その平壌あたりの人たち、出身の人たちが満州行って、はいはい、で満州からさらにまた九州に
引き上げてきた、
引き上げか、まあ
うん、まあまあ、
渡ったか、
はい
はい、した人たちが作ったのが別府冷麺なん で、やっぱりちょっと違いましたね、
あそうそう、
あの平城の冷麺と、
まあ長田のあの平城冷麺店はかなり洗練されてる、
まあ有名店
なんですかね、可能性はあるんですよね、
はいはい、
そのプリミティブな感覚とはちょっと違うかもしれないです
ね、そうですね、だから、うん、そう、原初の味がちょっと探したりして、まあ韓国行きゃ韓国っていうか、まあ、まあ北朝鮮ちょっと行けないから、
別府冷麺は黒かったですか、
まちまちです、
あそう、
ただやっぱり、はい、魚介海鮮の魚の出汁と醤油はちょっと強いから、はい、あの平常のよりは全然黒いです、
はあ、いやあの麺は麺、
あ麺ですか、麺は、はい、 小麦、あれよりは黒いです。ああ、そうですか。麺もまちまちなんですけど、はい、まあ白もありますね。だからこんにゃく使うのところもあれば、でんぷんとかのもありますし、なかなか、はいはい、
まあ面白いテーマですね。
そうですね。だからまあ韓国行って原始の味を食べてもあまり意味ないんですよ、はいはい、日本に残ってる韓国とか北朝鮮とか、まあ朝鮮半島の冷麺をいろいろ置いたりと、変遷していく様子とか、まあプリミティブなものとか、その例えば別府なり盛岡なり、まあ最近では新大久保なりでどういうふうに変わっていったのかとかね。
そうですね、はい、だから改め、まあ一応時事号ですよね。
そうです。
で大阪も行きたいですね。またね、
たくさんありますもんね、まあ鶴橋とかも行きたいですし。
そうですね、
はい、
一回僕が行ったとこを案内しますわね。
あ、鶴橋の、
うん、はいはい、はい、うん、あっこは面白いと思うんですよ、
はい、まあ一応僕もざっと回りはしたんですけどね、でもなかなかちょっと本当に住宅街の中の普通の民家で全然店やってるかどうか傍から見て分かんない焼肉店とかちょこちょこあるみたいですからね、鶴橋は。
そうなんですよ、
知らなきゃいけない
っていう、まあ、鶴橋もそうやし、うちのバンドのねドラムがハーフなんですよ、
はいはい、
ほんで、いわゆるもうあの異界の橋って言って有名な橋があるんですけど、うん、そっから向こう側の朝鮮人街におるもおるんですよね、
うん、
やっぱりなんかね話聞いてたら、うん、独特ですね、あの焼肉屋もだから家の住宅地の中にある場合焼肉屋の道とか、
あ、
うん、だからサムゲタンやったっけ、鶏のスープ、
はいはい、
なんかも誰々が作ってくるやつがどうのこうのとか、
あ、いろいろあるんです
よ、うん、そう
です、細かい、
うん、そいつに案内してもらってもいいかもしれない。
そうですね、うん、は
い、何でも言うこと聞きますから。
あ、そうなんですか。勝ちきそうな人でしょ。
勝ちきそうなんやけど、あのいいやつですから。
はいはいはい、ありがとうございます。
言った時が
鬱陶しいですけど、でもあの酒はかなりいける方ですから。
はいはいはい、まあね、まあそういう、はい、
飛行機の時間が、
飛行機の時間がね結構あるんで、まだまだ話し足りないんですけどね、まあソウルフード、別にそのだからね、そういう在日韓国人朝鮮人とか、まあ久々ブラックとか、あとはだからまあそれこそ台湾ラーメンの台湾から来た人たちが作ったとか、まあそっち系じゃなくても、まあ工場の人の味とかね、あの何だろう、あの何だろうね、まあ例えば野麦峠の味とか、
独自のね、炭鉱ならではのなんか鍋とか、
そうそうそう、
ありそうですよね、
ありそうですよね、ソウルフード、はい、まあそういうものをちょっと探してる、まあだからなんか歴史の背景を感じさせる。
うん、そうですね、でかつこうだからこうなったっていう、
でかつちょっとあまり表舞台には立たない料理を探してるって感じですね、はい、
ぜひあの情報がある方、はい、会長まで、
あのどしどし、
うまくなくてもうまくない方がむしろ、
そんなことはないですよ。だから、まあ、うまくなくてもいいだ、うまいまずいはあんまりこの価値には関係ないっていう、はい、ところですね、ちょっとまあ話そうと思ったことは半分も話せなかったですけど、
はい、
ちょっと飛行機に乗って、また帰らないといけないので、
分かりました。
そんなと、まあ、とにかく10月31日、阿佐ヶ谷ロフト A、
東京で、
東京ですよ、
はい、よろしくお願いします。
東京に乗り込んできたお二人を僕が迎え撃つという形で、
はい、お世話になります。
いやいや、なんとかもうお二人の交通費ぐらいはね出るといいんですけどね、皆さん協力してください。はい、阿佐ヶ谷階段、東西オカルト自慢、夜18時半会場、19時半開演、まあ多分だらだら3時間以上はやるかな、はは、3時間ぐらいはやりますね、まあ、と思うので、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、 ということでお送りしましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と
血液型ゾーン諏訪山吉野で
血液型ゾーンガモンです
でした。
お送りしました。はい、では皆さん
ありがとうございました。